じゃあ、今日は、渡るさんに、この、楽器を振り返っていただきながら、オンライン授業のこととか、GIS デーのこととか、伺っていこうと思うんですが、前、私たち、りゅうたさんと GIS デーのことをご紹介をして、渡るさんからそういうお知らせが来ましたって言って、まず、ちょっと忘れてしまいますが、GIS デーっていうのは、何の日なんですか？どうして、あの日なので？
そう、今年は11月だったのかな。11月。はい。そもそもは、アーク GIS っていう、まあ GIS 界でいう Windows みたいな、いわゆるデファクトスタンダードの、そのメジャーな、GIS ソフトウェアを販売する会社が、いわゆる日頃のそういう GIS、日頃のっていうか、まあ、GIS をもっと普及させようっていうことで、プロモーションで、作ろうっていうので、1999年だったかな、その2000年前後に、そういう普及啓蒙活動をする日っていう、アメリカ全土一斉で、特にまあ、GIS の使ってる、関係者って大学がメインだったりもするので、そういう関係者を巻き込んで GIS をプロモーションする日を作ろうって言って設けたのが GIS デイ、で年一のそのイベントで設けようっていうのがまあきっかけで、その今から20年前ぐらいですかね。で今20年経った今だと、もう一応世界的にじゃあこの日を年に1回10月か11月かな、どういうふうに決めてんですかね、定かじゃないですけど、年一で秋頃に、この日を GIS デーにしますっていうんで、それぞれ各所で、イベント開いてくださいっていうふうに、促して、イリノイ大学もやりましょうっていうんで、いわゆる GIS ソフトの使い方を一般市民に、伝えるようなワークショップ開いたりとか、学生のポスターのコンペティションやったりとか、基調講演っていうんで、関連しそうなゲストスピーカー呼んできて、講演してもらったりとかっていうようなことを、うちの大学だけじゃなくって、いろんな、関係各所で一斉にやろうっていうのが、GIS デーの概要ですか。
じゃあ、アメリカだけじゃなくて、日本とか韓国とかでもあるのかな。
そうだと思います。で、まあ実際、一応まあ仮にこの日って言って、今年11月の18日だったと思うんですけど、その日じゃなくても、まあその日ピンポイントでされちゃうと、それ各大学とか各会社でその日はちょっとっていうこともあるだろうから、そうじゃなくて、その周辺の、例えば休日とか、また全然違う日でも、別の日に GIS デイっていう風な形で設けて、そこの大学や会社でイベントするっていうこともしていて、日本だと、首都大学東京じゃない、今東京都立大学か。で、結構、毎年、もう10年以上になるのかな。GIS デイって銘打って、さっき言ったように、市民に GIS ソフトの使い方を教えるワークショップ開いたり、してますかね。そう、日本、アメリカだけじゃなくて、日本や、まあ、アジアやヨーロッパでも、同じような時期にやろうっていうんで、やってます。
なんか今のご説明だと、GIS の文化祭みたいな感じ
で、あ、そうですね。そう思ってもらえると、ぴったりだと思います。
ね、なんか、いろんな人に来てくださいっていう感じで。でも、今年はいろんなイベントが、オンラインですよね。実際には、開けないっていうか、では開けないって。GIS デーの場合は、オンラインでどんな内容だったんですか？
GIS デーもそう、今年はバーチャルでオンライン開催で、そうですね、基本はその Zoom っていうミーティングのソフトウェア使って、午前10時から、午後の1時くらいまで、例年よりちょっと短くなって、基調講演から始まって、学生の、ポスターの、コンペティションがあって、おしまいみたいな感じでしたかね。
じゃあ、ポスターのコンペティションって結構重要なんですね。その、メインというか、今回は。
ああ、そうですね。その、イリノイ大学の、 催しとしては結構あのメインイベントの一つ、うん、になってますかね。
で昨年はあの渡るさんがこうポスターの前にてこう手をこうやってる写真がハルカナショーのポッドキャストにも載ってるんですけど、あのこその、オンラインでポスターセッションをするっていうイメージがなかなかあのリスナーの人も浮かばないと思うんですが、オンラインでポスターセッションをどんな風にすることになる。
そうですよね、自分も初めての経験だったんですけど、あの3日前ぐらいにいわゆる、ポス A4 じゃない、あれどれくらいのサイズなんだろう、まあ、1枚 の, あのポスターを一応 紙同様に作っといて電子媒体で、うん、あの事務局に提出をして、そしたら事務局の方がそういう開催サイトウェブページに画像としてあのみんなのポスターを貼り出してくれてて、そのサイトを閲覧しながら、そのいわゆるポスターセッションの時間の間はあの聞きたい発表の人のズームの部屋にあの入ってくみたいな、そういう感じの、うん、やり方で、で入りの場合はそのいわゆるズームの中の小部屋に一人一部屋ってわけじゃなくて、3人で一部屋ぐらいの形で割り当ててて、その、うん、その小グループの間でそれぞれ、まあ、1時間ぐらい割り当てられてたんですけど、じゃあ、1人当たり20分ぐらい持ち時間にして、ちっちゃく発表していこうかっていう形で、あの、持ち回りで回してました。もちろん、監修も途中で出たり入ったりするんで、その人が、うん、あの、この人のこれ聞きたいんだけどってなったら、一旦止めて、あの、質疑応答みたいなのしてましたけど、そういう意味では、なんだろうな、あの、ポスターセッションなんだけど、ちょっとそのいわゆる紙のポスターの前に立って個別で対応するのとは違ったのかな。ある意味その小部屋の中の人たちの別の発表も、自分も発表者なんだけど詳しく聞けたりもしたので、だから対面じゃ得られない体験もできたかなっていうんで、個人的にはプラスに捉えてます。
ああ、じゃあ普通のポスターセッションだったらそこにずっといないといけないですか、ポスターのところに。
そうですね、そうそう、まあそんなこともないのかな、ただやっぱり立っといた方が、あのいつお客さん来ても、うんうん、あの対応できるよねっていう感じですけど、うん、なんだろう、まあ確かに対面でも隣とか向かいのポスターの人と喋ったりはするか。あのただなんだろうな、オンラインだといわゆるポスターだけじゃなくって、まあ提出するのはポスターでしたけど、いわゆる当日になって補足資料があるっていうので、普通のスライドに資料を追加で表示させてみたりとか、ポスターの中にも電子媒体なんでいわゆるビデオをはめ込んで一部が動くようになってたりするのがあったりとかいうことが、オンラインだからできるんだろうなっていうのようなこともあったので、まあ、もちろん対面の方がね、なんかいいことももちろんありますけど、オンラインだからいろんな工夫も見られた、面白い回だったかなっていうふうに思います。
なるほど。リュータさん、ポスターセッションされてたことありますよね、なんか学会とかで。
あ、はい、そうですね、まあ、うん、いわゆる普通のオンラインじゃないポスターセッションですけど、う
ん、それとその今渡るさんが説明してくださったのは Zoom の中ですけど、普通のポスターセッションは A3 ぐらいの大きなポスターを 作るんですか、それを貼っておく、うん、
一般的にはそうですね、もっと A3 より大きいですね、 A1 とか、ちょっと日本のサイズだと分かんないですけど、
紙新聞、うん、来るわけです
ね、壁新聞みたいなサイズですね、うん、
でその前に座っているし、ちょっとプレゼンテーションするっていう、
まあ人が集まってきたらちょっと話をするか個別の質問に対応するかっていう感じかなと思いますけど、
うん、でそれが今渡るさんが説明してくださったんだと、 Zoom、 ちょうど Zoom について先週 辻野さんが話をしてくださったところですけど、 Zoom っていう、オンラインでのビデオ会議システムがあって、うん、でそこのビデオ会議システムに入って、部屋をいくつか分けられるんですよね。でその部屋をいくつか分けて、その一つの部屋に3人の発表者プレゼンテーターが入って、今回の場合はで、それぞれの作ったポスターについて説明をしながら質問を受けるって。で部屋がいっぱいあって、渡辺さん発表も終わって飽きてしまったら他の部屋行って、そのなんかポスターセッションの話を聞いたりもできるし、移動もできるしって、割と柔軟にその時間を使えるわけですね。その1日というか 半日というか。
あ、そうです、そうです。
でそれでどれが良かったかっていうのを投票するみたいな。
投票したのかな、どういう風な形で審査があったのかは自分に投票権がないんで分かんないんですけど、多分
あ、そうなんだ。
例年はインパーソンっていうんですか、対面の時はそう、どのポスターが良かったっていうんで、去年は確かに何番のポスターが良かったみたいな形で投票箱に入れましょうみたいなシステムがあったんで、ただ今年はどうしたんだろうな、結局先生の間で決めたのかな。でもそうですね、普通は確かに投票用紙もらって書いて投票みたいな風にする、コンペが多いですよね。
今年は何点ぐらい、何チームぐらい参加されたんですか？
確か30チームぐらい、30枚だからのポスターが、今もサイトが残ってると思うんだよ、
ね、そうですね、
見てもらえたらと思うんですが、もしお時間あれば。30枚ぐらいあった気がします。
30枚ぐらいあって、で、皆さん学生さんが中心なんですか？イリノイ大学。
今年はそうかな、第一著者は必ず学生であることっていうんで、ちょうど今学期、まあ自分は受けてないんですけど、いわゆるマップデザインの授業、地図のデザインの授業が開講されてて、それを受けてる学生は授業課題の一環としてこのイベントにポスターを出しましょうみたいなのも組み込まれてたりするんで、その人たち中心でたくさん応募があって、まあ、30枚ぐらいになってるっていうのもありますかね。
なんか人体会するみたいですね。
そうだね、そうだ。
このコロナの時期で COVID-19 がすごく感染拡大する時期で、このポスターセッションの内容とか GIS で内容とか影響してたりとか、今年は去年と違う、いやいやそんなことないよとか、どんな感じでした、テーマは。
意外と、まあ自分の好きなテーマを追求してる人たちが多いから、そんな、なんだろう、もうもちろんコロナとか感染症のテーマを扱うポスターもいくつかありましたけど、それにみんなこぞって群がってますっていう印象じゃないかな。いろんな、そう、もちろん疫学のテーマもあれば交通もあるし、自分みたく、まあいわゆる空間分析の手法とか経済みたいなアプローチもあるし、健康をで言っても、いわゆる環境汚染物質の被曝量はどれくらいですかみたいなテーマのポスターもあったりとかして、本当にバラエティに富んでて、やっぱりそれが GIS の面白かったかなっていうふうに改めて思う機会でした。
じゃあその地理情報科学のなんか醍醐味みたいな、いろんなことができますよっていうのを一般の人に見てもらうのにはちょうどいいっていう感じですね。いろんな分野が あるっていうか、はいはい、GIS ってこういろんな分野にまたがってるっていうのがすごく大きな特色だと思うんですが、